テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。もう7月なんです。いや、知ってるんですけど、7月なんです。今年、いえ、今年度の更新頻度があまりにも低いと、とあるリスナーさんからクレームがかかってきたなんてことはないんです。自分で思っただけなんです。その理由の分析をします。西暦2014年7月13日日曜日夜20時11分くらい収録。おはようございます。テクノでございます。テクノロジートークステーション709回目ということですけれどもですね、まあ7月だよ700回目って4月だったよね。だからこれ1月2つとか3つとかの店舗でしか配信できてないっていうのは、まあ過去最悪じゃないですか。今年何年目？ 8 年目か、ポッドキャスト始めて8年目でございますけれども、まあ初めての7周年8年目ですもんね、今年ね。8年目にして多分8年間で一番最悪の、感じになっちゃってるんじゃないかなということで、その理由に関してひたすら話していくんですけれども、まあ忙しいかって言われたらね、まあ暇じゃないけど、っていう話とかもいろいろ含めてやってきますけど、まあ今年度からね、社会人になりましたから、社会人になると趣味の時間なんかなくなるよみたいな話ですけれども、まあ1年目の社会人がそんなにっていうことですから、しかもまあ非正規雇用ですからね、与えられる仕事も少なければ、まあ与えられる仕事の責任もそんなにないという意味では、死ぬほど働かされているわけでもないので、まあ、とりあえずいろんな要因を考えていこうと、そしてこれからは、ちゃんと配信していくぞというところに持っていくのが、今日の流れとなりますので、ひたすら僕の反省を聞いていただきます。はい、一つはね、もうすでに決まってるんですよね。僕がポッドキャストをやらなくなった理由の一つが、そもそもポッドキャストを聞かなくなったっていうのが結構でかいです。はい。まあどのタイミングでポッドキャストを聞かなくなったのかというと、オーディオブックを買うようになった。つまり、ポッドキャスト以外に自発的に聞きたい、金払ってでも聞きたいって思うものが増えてきたっていうのと、別のもの聞きたいっていうものがオーディオブック以外にもいろいろ増えてきたんですよね。一つがオーディオブックね。他が iTunes U、 いわゆる iTunes University ってやつね。iTunes U は、まあ、大学とかの講義が動画となって、まあ、ポッドキャストみたいな形式で配信されるみたいな感じですけど、あれを一旦すべてダウンロードした後に、すべての講義を音声化するんですね。動画で保存すると、まあ、iPad 32ギガ持ってますけど、32ギガの iPad でも、やっぱりね、一講義分を、ずっと入れとくっていうのはあんまりいいことではないので、音声化してかつ圧縮して、聞けるギリギリのところまで音質も下げて、でそれでそれを倍速で大学の講義を聞くみたいなこともやってたし、あとは割とグレーゾーンだと思うんだけどさ、 自己啓発系のものに、別にカルトでも何でもなく普通の自己啓発系の番組ですよの DVD ね、自己啓発系の DVD を借りて、でそれを音声だけ抽出して iPad に入れるっていうことをやってて、でつまりね、聞きたいもの見たいものっていうのがすごくポッドキャスト以外に増えちゃったっていうところで、まあポッドキャストをまず聞かなくなったのね。これは聞かなくなった理由ね。うん、で聞かなくなるとやらなくなるんだよね。これこのつながり分かりますか？そもそも僕がポッドキャストを始めたきっかけというか、もちろんポッドキャストやるぞっていうきっかけって、もともと他の人のポッドキャストを聞いていたっていうところから始まりますから、多分今実はツイキャスで久々に生放送やってるんですけども、なんで自分がツイキャスやるかっつったら、他の人のツイキャス聞いて、あ、面白そうだなって思ったからやるわけじゃないですか。それと同じで、ポッドキャストも自分聞くところから始めたんですね。聞いて、あ、いいなって思ったから配信をする。だから、その聞くっていうところがなくなると、やるっていうのもなくなったのね。っていうことで、ものの見事にポッドキャストを、聞かなくなった。ポッドキャストで配信されている、なんかいろんなニュース番組とか、英語教育の番組とか、ものの見事に全部聞かなくなったわけ。タイミングはね、多分ね、卒業研究だね。卒業研究。あとね、僕、大学の4年の時の卒業研究の時にテーマにしたのが、専門が英語の教育、だから第二言語の教育っていうか、第二言語習得なんですけど、ポッドキャストのような、オーディオプログラムとか、オーディオマテリアルを活用した、第二言語の習得、もっと言うと語彙に特化した、番組とかに関して分析を行ったんですけど、その時に他の番組聞いちゃうからっていう理由で、言語習得系の英語教育系の番組以外全部購読を解除しちゃったんですよね。で、自分の iPad とか自分の iTunes の中にはすべて自分の研究対象の番組しか来ないっていう設定にしちゃって、で、それから結構ね、聞かなくなった番組とかがすごく増えてきて、で、かつ卒業論文提出の間際とか前後の時に、ポッドナインティーズでいざこざがあったので、ポッドナインティーズの運営の方々とか、いろんなところでいざこざがあった分、なんか割と自分と近しい方々の番組とかもむしろ聞かなくなっちゃったんで、ネット上の友人みたいな感じで聞いてた番組とかも全部聞かなくなったし、ね、で、それで1月に卒業論文提出したら、今度もうその反動で英語教育系の番組まで聞かなくなっちゃって、自分で勉強のために聞きゃいいものをね。ってことで、聞くポッドキャスト番組っていうのがもうほぼゼロになって、で、空いた時間に iTunes U の講義を聞いたり、オーディオブック聞いたり、YouTube とかニコニコ動画みたいなところから、普通に落とせそうな、誰かがトークしてるようなものとかを音声だけ抽出して聞くみたいな感じで、ポッドキャストの代用をしてたわけで。で、その方が割と楽しかったっていうのはあったんだけど、あとね、iTunes はいいんだけど、iPad とか iPhone とか使ってる方ならわかるかもしれないんですが、ポッドキャストが、クラウドっていうか、ネットワークつながっている設定になっちゃってるから、何言ってるかわかる。もともとポッドキャストっていうのは、iTunes にダウンロードされている音声ファイルを直接、ファイルの中に入れるっていうスタイルだったんだけど、ここ最近のそのアプリケーションになってからの あのポッドキャストの聞き方は、インターネットにもともとつながっていて、そこから音声ファイルにアクセスして聞くっていうスタイルになったので、iPhone とかだと多分ネットワークつながってるから常時ね、だから問題なく普段からずっと聞けると思うんですが、僕は普通の iPad の Wi-Fi のやつなんで、で、ポケット Wi-Fi も持ってない時期もあったんですけど、その時の流れがあるので、ネットワークをつながっていない、特に僕、ポッドキャストは外で歩く時に聞くので、で、外歩いてたら、別に iPhone なわけではないからネットつながってないので、ますます、ポッドキャスト聞けなくなっちゃった。 まあ、いろんな理由が重なりに重なって、ポッドキャストを聞かなくなったんですけど、最近こう意識的に聞くようになったんですね。それは車なんですね。社会人になって、まあ、いろんなちょっと安い中古車とかが手に入り、その流れで、あと、まあ、FM のトランスミッター、まあ、オプションつけるほどね、非正規雇用のやつが自分の車に、中古車とはいえ自分の車に、オプションをつけるなんて、そんな生意気なことできませんからね。そんなことよりも、まあまあまあ、家庭にお金入れる方が大事ですから。ということで、オプションは入れずに、安い FM トランスミッターで今、大変音質が悪い状況で聞いてますけど、で、あとポケット Wi-Fi でずっとポッドキャスト聞いてますけど、まあ車手に入るとようやくポッドキャストの消化、今まですごかったですからね。ポッドキャストの未読の件数がもう500とか600とか言ってましたからね。なかなか1000超えるんじゃないかっていうぐらい未読がもう膨大に増えていく感じになってて、まあ最近はね無事なんとか聞けているので、なんかこうそうなってくると、もう楽しい番組を聞くっていうよりは未読の件数を消すために、番組をいやいや聞くみたいな、そういうよくわかんない状況になってきたりとか、しているんですけれどもですね、はい、まあそういうわけでポッドキャストを聞かなくなり、でも最近聞くようになりね、で他の人の番組聞くようになってくると、だんだんポッドキャストはやりたくなるんですよね。まあ、特に割と素人系の番組を聞くのが好きなんで、素人というかボットナインティーズの倉橋くんの番組のにわかレビューラジオとか、若さんがやっているカラーデイズとかさ、まあ、そういうプロじゃない人たちがやっている番組を聞いた方が、まあ、割と楽しいんで、まあ、確かにプロっていうか、TBS ラジオとかでやってる文化系トークラジオライフとかも、ポッドキャストで聞いたりとかしてるし、辛坊治郎さんのズームとかも、聞いてはいますけど、やっぱり素人系の番組の方が僕としてもなんか親近感が湧いて、それを聞くと、あ、ポッドキャストやりてえな、みたいな風な感情になってくるんですよね。っていうところで、まあ、最近戻ってきたっていうか感覚なんですけれども、うん。で、久々にポッドキャスト配信をやるようになって思ったのが、ポッドキャストをね、割とこう、日常的に配信できていた高校生の時とか、大学の前半の時とかはよかった、何も考えなかったんですけど、20分話すってね、結構きついね。うん、前ね、カラーデイズの若さんが、こう30分とか40分とか、まあ、今のポッドナインティーズでもそうなんだけど、話してんのね。で、すごいなって思うように最近はなったんだけど、昔は、ずるいなって思ってたんですよね。俺だって40分話したいよ。話したいけれども、20分とかに抑えてたんだもん、みたいな、ふうに思ってて、ずるいなって思ってたんですけど、最近は、すげえな。一つのテーマで30分も40分も話せてるっていうのがすごいって思うようになって、できますか皆さん。ツイキャスとかで30分とか話すのはなしね。あれはコメントありきだから。コメントありきでツイキャスとか、やってるのは基本的になしね。あれはコメントとのやりとりっていう風に、なんていうのかな。リスナーの方からコメントという名のちっちゃい餌をもらっている金魚みたいな状態だから、それは30分話せても僕は当たり前だと思ってるから、それはダメね。一人喋りとしてポッドキャストで誰からもレスポンスが返ってこない、パソコンの前で今みたいに一人喋りする状況の中で30分とか40分とか、ポッドナインティーズみたいにトークテーマを指定された状況の中で話せてるっていうのは、昔は俺もできたからずるいなって思ってたけど、すごいって思うようになってきました。うん。で、多分ね、去年の今頃かな、去年の今頃かな、教育実習の期間中、の時に、直前かな、教育実習の直前の時に、多分ね、そういう話を多分してたと思うんですよね、僕が番組の中で。教師たるもの、50分、ひたすら、喋り続けるぐらいの技量を持っていないとダメなんだと、 教師は50分ひたすらペチャクチャ喋れるだけの話術を持っていなきゃダメなのだと。一つのその教えたいことを、50分語れるだけの力を持ってなきゃダメなのだ。だから、ポッドキャストもなんだったら一エピソード50分語るかと。ノンストップで。っていうことをね、なんか思ってたかやろうとしてたかしてたんですよね。でもね、実際教育実習やってみて思ったのが、あのね、教師が50分喋る授業はダメです。これは、あの、どの授業も多分そうです。僕が高校時代、確かに50分喋り続ける先生いた。数学とか、あと社会科系ね、日本史とかそうだったんだけど、確かに50分間喋り続けると同時に、喋ると同時に板書するっていう、50分ノンストップの先生いたけど、で確かにそういう先生の方が、あの、授業聞いてるっていう感じするし、ノート板書取ってたら授業やってる感するんだけど、まあ、頭働かない。まあ、っていう意味で最近の、あの、教育で、言われ始めているのが、共同学習つってペアワークやらせたりとか、生徒に考えさせるとか、作業をやらせる時間与えるのね。だから、なんていうのかな、あの、教師が喋りすぎないようにっていうところの注意点。特に、あの、研究授業って言って、あの、教室の後ろにいろんなプロの先生方見られるっていう授業ね、授業見られるっていう時があったんですけど、その時なんかは僕、授業の半分近くしか多分喋ってない。だから、普段のこのポッドキャストと同じぐらいのトータルの喋る量しか多分やってないんじゃないかな。うん。っていう意味では、50分喋れてもむしろダメなんだよね。20分ぐらいで抑える力の方が必要なのかなっていうふうに、最近思ってきて、40分喋れない自分を最近正当化してきて、おります。はい。エンディングいきましょうか。はい。はい、ということでエンディングです。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。詳しくは、ツイッターをご確認くださいませ。あのツイッターの方を今の僕の職業の都合上っていうのもあるんですけれども、あれはセキュリティっていうか、あの非公開っていうのかな、フォロー完了しないと、あの、なんていうの、ああいうの、パブリック状態にしていないっていう状態、なのかなっていう感じになっておりますので、あのぜひあのまずはフォローからよろしく、お願いしますということですね。はい、これからはね、あの配信しっかりやっていく予定です。うん、最近ね20分話すっていうのもね苦痛だったんですよね。うん、そこの辺もうまく、ポッドキャストを聞くのが車の中なんですけど、配信も車の中にしようかなって最近思ってきて、まあとはいえ、あのIC レコーダーを片手に持ってっていうやり方は携帯電話で電話するのと同じ要領で多分禁止なんですよね、きっとね。あの、だから、でも、ま、さすがに法律でポッドキャストをやるのを禁止とはないですから、そうじゃなくてさ、マイクを持つ、なんかこう、なんていうの、マイクを固定するものみたいなのが手に入ったらやろっかなとは思いますけどね。そんなオプションってオートバックスとか探しても多分ないですよね、きっとね。なんか iPad とか iPhone とかをその FM トランスミッターとかオプションの都合上で最近よく使う人いるから、そういう携帯とか固定するっていうものは確かにあったんだけど、 IC レコーダー固定するもの、まあ僕の場合 PCM レコーダーだからちょっとでかいんだけど、 PCM レコーダーを僕の口の前で固定するっていうツールは見たことないから、まあ、アイフルの、CM でお姉さんがつけてるような、ああいうちっちゃいマイクとか、ヘッドセットみたいなものを用意できたら車の中で、収録できるのかな。そしたら多分聞くのは出勤、収録は、帰宅するときみたいな風にうまくやれたらね、ポッドキャストは多分毎日配信できるんじゃないかなという風に思いますけど、はい、まあ、そんなこと考えてちゃんとポッドキャストは配信しますよということで、以上です。お相手はケクノ太郎でした。キョスケ、お疲れ様でした。